よっしゃ、今週も始まってまいりました。今回は第11回ということで、富山の太鼓についてお話しさせていただきます。それでは参りましょう。セーターのラジオ、オーケー、決まりましたね。皆さんどうお過ごしでしょうか。木曜日20時になりました。私はですね、1週間前にレコーディングスケジュールを取りながらゆっくりやるというスタイルをですね、確立していたものの、小編成に出かけておりましてですね、その晩にラジオを撮るなんていうことは夢にもできないほどね、あの目まぐるしい日々を送っておりまして、言い訳がましいんですが、これまたね、前々日の火曜日に収録しております。でもね、いいところはこれ佐渡で撮れるってところが非常にいいんですよ。佐渡で撮っております。佐渡の感想を言うとね、小松さんのラジオと結構内容が被っちゃうんですけどね、いくらなんでも寒すぎないですかね。びっくりしましたよ僕は。今日ちょっと外に出ていくね、お仕事があって今帰ってきて、これを話しているんですけどね、秋っつうものをね、もうちょっとね、ね、どう思います皆さん。秋っつうもんをね、もうちょっと感じたい。そんな目まぐるしい日々を過ごしているんでございます。研修生の時とかはね、割とはい、もう今日から秋ですとか、はい、もう今日から春ですとか、季節ってグラデーションしていくかと思いきや大間違いでですね、もう野生動物である研修生からすると、あ、こういうこと言うとまたダメですね、研修生は野生動物ではありません、野生動物ではありませんが、野生の感が非常に鋭いんですね。なので僕が研修生の時はもう稽古場に入った瞬間の匂いでですね、今日がどんな季節に属するかっていうのをね、一瞬にして嗅ぎ分けることができるという特殊能力がですね、養われるわけです。野生の勘で、あ、これから雨降るなとか、またまた野生の勘で、はい、今日から春ですね、みたいな、この自然と一体になるというか、私が自然そのものというかですね、その辺に歩いているタヌキとか猫とかと全く同じこう嗅覚でですね、世間を渡り歩くことができるようになるという特殊能力があったので、その時と比べるとやっぱり文明に紛れちゃってるんだろうなという気持ちもいたしますが、秋を知らずに冬がやってきたようなぐらい今私の家は寒いんでございます。というわけで、なぜそんな目まぐるしい日々を過ごしていたかと言いますと、そうでございます、先日行われました富山県富山の太鼓50周年記念の方にですね、出演させていただいておりました。本日の BGM はそこから提供楽曲をお届けいたします。お聴きください。ということで、これ春風でございます。提供楽曲第1弾です。本当にね、いろんなところで演奏していただいている様子、私たちの元にも届いております。ありがとうございます。素敵なアレンジもありながら、やっぱり一番嬉しいのはこういったこういろんな太鼓チームの方と一緒に演奏できることですとか、はたまた地元の太鼓団体のありとあらゆるチームがですね、垣根を越えてこの春風という楽曲で、一堂に会して演奏ができるっていうのは非常になんか嬉しいことだなと思っております。今回もこの春風という楽曲をですね、私たち鼓童と源太郎太鼓さん、そして勇太鼓保存会、そして水部流八幡太鼓保存会の皆様と一緒に演奏をさせていただきました。本当にありがとうございました。この後にね、はるかも流れてくるんですけども、富山の太鼓というのはですね、そこに氷見有蘇太鼓さんというです、チームを加えまして4団体で、構成される和太鼓コンサートに私たち鼓童が、特別ゲストとして、参戦させていただきました。富山の太鼓と聞いてですね、お聞きのリスナーの方、もしかしたらご存知の方もいらっしゃると思うんですが、ご存知ない方のために、その歴史を説明させていただきますとですね、なんと今年で50回目の開催だったということでございます。先ほどから申しておりますように50周年記念ということでですね、私たちを呼んでいただいたんですよ。で、コロナ禍の時はやれなかった年もあるということをお聞きしましたので、事実上50年を超える歴史を持っているということになるようでございます。すごいですね、鼓童も来年45周年なのに。鼓童ってすごい歴史のあるチームだなと思ってましたけど、全然ね、あるんですね。やっぱ世界は広いですね。で、この勇太鼓さんとかに関してはもう70年近い歴史があったりとか、 一番若手の源太郎太鼓さんでも30年を超える歴史があったりとか、なんかね、なんかすごいんですね。4団体になってしまって、昔はね20団体超えてたんですよというふうに、地元の方からはね言葉もありましたけども、パワフルにですね、若い世代も、そしておじいちゃんおばあちゃん、あ、こういうこと言うと寂しい思いをさせてしまうかもしれませんが、ご年配の方々も本当にパワフルに活躍されておりましてですね、私たちも本当に楽しく面白く、その時を一緒に過ごさせていただきましたし、なんだか今年は記念式典に多く出演させていただいているような気がしております。というのもですね、前々回ぐらいかな、悠久太鼓さんという新潟のチームもですね、50周年記念イベントで私たちを呼んでくださっておりましたので、なんだか非常に思い出深いイベントが続いているなと思います。でね、これがなぜイベント深い思い出になるかということには大きな一つの理由があるんです。飲み会が多いのよ、非常に一番嬉しいそれが一番嬉しいですね。やっぱりこのやっぱ地元の方々とお酒を組み交わして、肩を組んで酒を飲んで、そして親交が深まるということですね。僕が言いたいのはそこなんですよ。お酒が飲めて嬉しいんじゃないんですよ。親交が深まるということが良かったなということを言わせていただいております。もう悠久太鼓さんといえばあの方とというふうに顔が思い浮かびますしね、この富山の太鼓というと、もう本当に県内太鼓団体のほぼ全ての方の会長さん理事長さんの顔が思い浮かびますし、はたまたねすごい嬉しかったのは、私よりもね年下の方々ともですねお話をたくさんさせていただいたということなんですね。で、なんていうんですか、和太鼓をね通して集まった仲間たちですから、やっぱりね話が合うんですね。なんかすごくそれが楽しくて、本当になんかこうまたどっかで飲もうねと、でどう演奏を見に行こう、見に行かせていただきますとかいう言葉ももらえたり、またすぐ会えたらいいなと思ってますし、富山にはですね素敵なお祭りもあるみたいなんで、私もそこにお邪魔させていただけないかなというふうに思った次第でございます。うん、で当日はですね、私富山の太鼓の午前中の段階のジュニアコンクールですね、富山県のねジュニアコンクールの方も見学させていただいておりました。審査員っていうのはねしてないんですけど、一応審査員席の方に座らせていただいて、一切好評とか評価とか得点付けみたいなことはしてないんですけども、一応ですね座ってくださいという、ご要望をいただきましたので、審査員席の方に座らせていただいて、ジュニアコンクールの方を拝見させていただきました。なんていうんですか、やっぱりね僕は神奈川の出身で、そこで太鼓を始めていましたから、こういうもんだよねっていう太鼓が、もちろん、神奈川流の、和太鼓、そして高校生でしたしね、なんか高校和太鼓のトレンドみたいなものが一応体に入った状態で古道研修所に行きましたけども、やっぱり地域性ってあるんですねっていうのを本当にジュニアコンクールを見て感じましたね。この富山流というんですか、この北陸の方の三つ打ちっていうんですか、そういったものがやっぱりナチュラルに根付いているのがすごく印象的でございました。これ古道の中で私がよく話すことなんですけど、メンバーに、私たちはこう譜面とか、キープされたリズムのもとに、リズムを出していく、太鼓を叩いていく、そういうことはあります。で、例えば顎をギグといってですね、テンポを大きく揺らしたりとか、そういった技術も技法として取り入れるんですね。で、はたまた伝統芸能的なこのリズムの揺らぎ、揺れみたいなものをすり込んで体得していくというパターンもありますし、一人一人が別々のテンポを持ったり、表紙を持ったり、現代的なことをやったりも、何？あ、これあれだね。火の用心ですね。あ、私今うち外で撮ってますんでね、そういうことがあるんですね。これもまた素晴らしい。うん、テレビの収録だったらここで一回止めてますけど、セーターのラジオは行っちゃいます。はい、それでですね。何の話してたっけな。あ、そうそう。古道の場合は、正確な譜面表現に従って演奏したりとか、すり込んだもの を反復したりとかですねいう形でつないでいくんですけど、アマチュアのチームの方っていうのはやっぱり譜面が読めないよという方がいらっしゃったりとかですね、中には完璧に譜面を我々以上に読める方も多くいらっしゃいますけども、もうご高齢の方とかやはりこの地域のフレーズ馴染んだものとかですね、あるいは若手の方でも小さい頃からやっている創作曲っていうのがあるみたいでですね、私たちから聞くと非常にテンポが急激な跳躍をするものっていうのが多いんですね。で普通だったら合わせられないぐらい跳躍するんですけれども、皆さんぴったりですね、やっぱ合わせる、しかもそこにこうバチ先の迷いがないでストーンっていく感じがですね、相当稽古を積み重ねたんだなというのが随所にこう散らばっていました。でジュニアコンクールというぐらいですから、18歳以下青少年というかのね、子供たちの、まあ、あの演奏なわけですけど、そのレベルがね非常に高いなというふうに感じました。それはもうパーカッション的な技術もそうですし、あの見せ方ということもそうですし、なんか所作とかもすごいこだわって独自のグループの発展を遂げてて、なんかこれ地域全体の安心感があるなと思いましたね。この太鼓文化普及しとるやんけというふうにね思いました。そしてジュニアコンクールっていうのはこう全国的に行われているものらしくてですね、私は出場したことが一度もないんでわからないんですけど、あの出場したことのある鼓動のメンバーもいてですね、昔僕こんな大会出てましたよとかっていう話でね盛り上がったりとかもしておりました。本当に素晴らしい。皆さんの方にね私 の, あの感想レベル の, あのことも伝えさせていただいて、ね、非常にこう皆さんに喜んでいただけて、私も本当に勉強になりましたし、こういう迷いのない立ち筋っていうのはですね、やっぱり稽古しないと出てこないものなんですね。プロはこう譜面配られて一瞬でできるかもしれませんけど、やっぱそれって稽古してないんでですね、こう譜面見ながらの、コントロールになりますけど、やっぱね迷いのないあのスポーンという立ち筋で、しかもそれがピタッと合ってる、こう理論とかを超えたところでですね、もはやこれ伝統芸能の域に達してるんじゃないかというふうに、いろんなシーンで感じさせていただきましたということでございました。ありがとうございましたということで、BGM も変わってきましたので、質問をですね答えていきたいと思います。さあどうする、いきます。批評の受け止め方、聖太さんは自分なりに翻訳して取り込みますかという質問ですけども、おまさにだからコンクールのね審査とかもあの拝見しましたけども、審査されている様子をね、おなるほど、いろんな方のいろんな考え方がありますよね。でその受け止めですけども、まずはですねこう野菜泥ついて皮ついたまんま食ってみるみたいな感覚で、その人の言ってることが非常にあのジャリジャリしてて皮がついてても一回食ってみるっていうことは必要かなというふうに思ってます。あの太鼓叩いてると皆さんよくわかると思いますけど、あのいいと思って叩いてるんで、こっちはね、こっちは自分はすごい頑張ってると思って叩いてますから、それをこうダメだねって言われるのは非常にあの苦しいことだと思いますし、またそれはあんまり良くないと思うよと人に伝えたりするのもね、ものすごく勇気のいる、信頼関係なしにはできないことだと思ってますよ。なのでですね、まあ一旦言われたこと、言ってくれたことはですね、皮付き泥付きのまんま噛み砕いて飲み込んで、それでですね、わからないから吐き出すんじゃなくて一回消化吸収してみるんですね、泥と皮のまんま。でそれがですね何年か経った時にいきなりね、あの泥と皮はこういううまみがあったんだなと気づいて、いきなりピーマンが食べられる日が来るようになるっていう、そういう感覚があるんですね。言われてる時は何言われてるのか全く分かんなくても、とりあえずその通りにやってみたりすることは必要だと思ってます。どちらかというと翻訳しない派ですね。で翻訳した方がいいのは、言われたことではなくて目で見えることですね。つまり言葉にできないことっていうのはどんどん言葉にした方がいいですね、自分の言葉に。というのも体の動きを見て、なんかこの第三関節が背屈しているとか、肩がこういう風に 展開しているとか、肘が内旋外旋しているとか、そういうこう解剖学的に見ていくのもまた一つありだと、翻訳の方法としてありだと思いますけど、そうじゃなくて、なんかドカンってしてるなとか、ズシンってくるなとか、そういうレベルでいいんですよ。それを一回自分の体の中を通して、自分のフィルターを通して言葉にし直してみるというのはね、言葉にした瞬間にそのフレーズがその人のイメージとつながるんですね。そうするとね、結構こういい感じになりますんで、皆さんぜひ試してみてください。いきなりですね、体の指の握り方はどうなってますかとかって聞くんじゃなくて、あなたの太鼓なんというかどっしりしてますねとか、自分の表現できるオノマトペで一回言ってみるといいと思います。はい、次行ってみたいと思いますが、セータさんは外食で新規開拓と安定のメニューどちらにしますかと。うわー、これはでも気分によりますよね。私たちはやっぱもう国内外回っていると、食によって気分をね、逆か、気分によって食を決めますからね。むっちゃ安定した、例えばすき家の牛丼がどうしても食べたければすき家は行ったら牛丼ですけど、何もないなという時もあるんですよ。周りに、田舎に、地方に行ってですね、あ、今日何もないけど、あ、マックしかないって言ってマックにね、アメリカの田舎のサービスエリアとかだとマックに行くんですけど、ちょっとそんなマックでどうするかってなったら、面白がって新規開拓したりとかしますしね。まあこれはもうケースバイケースですね。すいません。それでは次参ります。腰や膝が痛くなってしまいます、セータさんのケアを教えてください。そうですね、腰とか膝とかっていうのはこう、どこに原因があるかっていうのが分かりにくいんですね。なんかいろんなところに原因があったものが最終的に腰が痛いという形で出てきたり、膝が痛いという形で出てきたりすることが多いと思いますね。なんで腰が痛いから腰を揉みほぐして柔らかくしてって言って腰揉んでると余計腰が痛くなっちゃったりするんですね。腰以外のところに原因があるんでね。なんでね、まあそれはこう一概にここですねとは言えないんですけども、こうまあ怪我をすることによって自分の筋肉の数とか動かし方の繊細さっていうのを理解していって、痛くないように動いていく。で、痛くないように動いてるっていうのは、それはつまり人体に無理をさせてない動きをしているってことになりますんで、まあそうやってね、ある程度怪我を乗り越えながら、あ、ここを動かしちゃうとこうなっちゃうんだなっていうのを学びながらでも遅くはないんじゃないですかね。そう思いますね。まあ痛くなったらやらないっていうのが一番いいんですけどね。ね、矛盾してますね、軽い気持ちで答えるとこうなってしまいますね。はい、すいませんが次に行きたいと思います。重心移動って何ですかという大雑把な質問ですね。縦なのか横なのか回しなのかみたいなことまで書いてくださってますけども、重心移動っていうのはね、何なんでしょうね。これは非常に大きな質問ですね。そもそも重心を低い位置で安定させておくのが良いという、固定概念についてももう少し考えを深めていく必要がありそうでございますね。これ今18分ほど経過してますのでね、簡単に言うとですね、重心をなんで移動させるのかっていうことを分かると大きいのかなと思います。喋り続けてしまうので、なんかこうキーワードだけ言いますと、古道の太鼓にはね、意味のない動きっていうのはないようにしてます。自然に、動く。自然というのはこの不自然の負がない状態と、だから力が全くない、脱力をしてくださいっていうことではないんですよね。脱力を本当にしてしまうと、立っていること、立つ筋肉までなくなってしまう、座る筋肉さえなくなってしまって、地面下にベタッと寝転がることになります。なので脱力はしてません。力は入ってます、ものすごく入ってます。ただ必要のないところに力が入ってないんです。そういうことなんですね。つまり重心移動というのも全く同じでして、なぜその重心を移動させなきゃいけないのか、そもそも自分の重心がどこにあると自分で分かっていて、実際はどうなっているのか、その直感と現実の、ギャップはどのくらい埋められているのかということまでですね、突き詰めていかなければ重心の話はできないんですね。難しいですね、だんだん時間もね、難しい、時間も難しくなってまいりましたね。まあこんなもんにしておきますか。冷蔵庫には何の相棒を常備していますか。最近はキュウリをね、一本漬けにして、 保存してるのにハマってましたけど、もう冬ですからね、だんだんそれもキュウリもなくなってきてるような気もしますね。そんな感じですね。タイトルの命名はどうしていますか？勘です、勘。あとはなんかこうパクリにならないようにだけ気をつけるっていうんですか、うん、漢字ひらがな英語とかね、うん、そういうのにちょっとこだわりを持ったりして、あとはこうタイトルをこれやなっていう風に浮かび上がってきて、でそのタイトルに対して自分が後付けでストーリーつけていっても別に誰にも怒られませんからね。そういう風にしてみてください。おい、どうだい、こんな感じでいいんじゃないかい。うん、まあ、またね、いろんな質問ありがとうございます。次のコーナーでまた答えさせていただきたいと思いますよ。ではではね、今週はこの辺りで終わらせていただきたいと思います。富山県の皆さん、聞いてくださってますでしょうか。ありがとうございました。本当に楽しかったです。またね、お祭りでお会いできますようにと思っておりますよ。次は何の話をしようかな、そう思っていたんですが、全然決まっていません。あ、決まってました。あ、そうそう、12月公演の稽古の話とかね、ラジオ収録にまつわるお話とかね、そういったお話もさせていただきたいと思っておりますよ。それでは本日はこの辺りでお別れとなります。また次回の放送をお楽しみに。ありがとうございました。